どうぞ新約聖書のローマ人の手紙の8章をお開きくださいますか。私たちはキリストとの共同相続人であると、つまり主イエスキリストが相続されたものを我々信仰者も共に相続するんだということを見てきました。それはなぜかというと、我々イエス・キリストを信じる信仰者たちは例外なくすべて神の子供であり相続人であると聖書が教えるからです。相続人、私たちは素晴らしい祝福を神様から相続しました。永遠の祝福を。でそのことについてパウロは私たちに教えてくれるんですけども、受け継いだのはその永遠の祝福だけじゃない。驚くべきことに我々は神ご自身を相続したって。つまり全ての万物の創造者である神様と我々は親しいものとされたんだって。だから私たちはこうしていつでも神の前に立つことが許されてるし、いつでもこうして私たちはお父さんと呼ぶことが許されてる。神が我々信仰者に与えてくださったその永遠の祝福、おそらく私たちは何度学んでもそのすべてを理解するには永遠があっても永遠の時間を費やしても私たちは分からないほど彼らの想像を絶するものでしょう。神様のくださった祝福、その素晴らしさを私たちは主から教えられていくわけですけれども、しかしいただいたのは祝福だけでなかったとパウロは言いました。実は私たちは祝福と同時に苦難も受け継いだと彼は言いました。信仰の結果を受ける苦しみの話です。イエス・キリストを信じるゆえに受けるさまざまな迫害の話です。その歴史がこの聖書にはあふれています。信仰の勇者たちは時代に関係なくその信仰ゆえに迫害を受けました。信仰ゆえにさまざまな困難を経験しました。私たちの愛する、また我々がサポートするあのフィリピンの宣教師であるガビノ・ティカ宣教師、41年間にわたってあのフィリピンでキリストの福音を述べ伝え続けてきました。私も個人的に何十年と彼のことを知ってます。また彼の身に起こったさまざまなことを聞いてもいますし、またそのことを読んでもいます。宣教師としてあのフィリピンの地で働いた41年間のその宣教の生活、確かに喜びがありました。同時に悲しみと苦しみの連続でもありました。1998年に2回目の脳梗塞で植物状態になってしまう、その時までの信仰者としての歩み、大変な歩みでした。特にその中でもう今から十数年前の話になるわけですが、共にフィリピンに伝道してきたその道路者の牧師から裏切られます。そしてベストフレンドと呼んでいたアメリカの牧師たちからも濡れ衣を着せられて、そして献金を私的に流用しているということで逮捕され、そして約1週間弱拘束されました。何も悪いことしてないのに、神様のために忠実に生きているのに、なんでこんなことが起こるんでしょう。おそらくここにいらっしゃる信仰者の皆さんもさまざまなどうしてと思うことを経験してこられているでしょう。主に喜んで従って、主のために献身的に生きて、そしてその生活の中であなたが経験することは何かっていうと、さまざまな苦しみであったり悩みであったり痛みであったり、 こういったことを経験してきたのは、また経験しているのはあなただけじゃないんです。こういったことを多くの信仰者が経験してきたんです。しかしそういう中にあって、多くの信仰者は、この聖書に載っている勇者たちも載っていない勇者たちも、彼らは大変な問題の中にあって、主を見上げて、そして主に対して忠実に歩み続けたんです。パウロはすべての信仰者たちが苦難と忍耐を、苦難の中にあって忍耐を持って、その苦しみを耐えて、そして主に対して忠実に歩み続けるように読者たちを励まそうとするんです。ローマにいる人々を励まそうとするんです。大変だけども、辛いけども、分かんないことがいっぱい起こってくるけども、胃が痛くって眠れなくって、大変なことが次から次に訪れるけれども、でも我々は主を信頼して主に従っていこうって、そのような励ましをパウロが与えるんです。実はパウロ自身、大変な生活を過ごしてました。そのパウロが、あなたが一人じゃないって、あなたは一人じゃないって、私も同じように戦ってるから、共に主を見上げて主に信頼を置いて従っていこうって、彼が与えたこの励ましのメッセージというのは、時代を超えて今の私たちにとっても大きな励ましを与えてくれます。その18節のところから今日我々は見ていくわけですけれども、まずこの18節からパウロが強調しようとすることは何かというと、我々イエス・キリストを信じる信仰者に与えられた希望なんです。希望について彼は語り続けていくわけです。で、実はイエス様を信じる信仰者が持っている希望についてはもうすでに彼が語っています。このローマ人の手紙の5章の1節のところからパウロは希望についてもうすでに話をしています。5章のところにこうありました。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っています。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは、神の栄光を望んで大いに喜んでいます。希望の話ですね。3節、そればかりではなく患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。希望の話です。この希望は失望に終わることがありません。だからすでにパウロはこの5章のところからイエス・キリストを信じる者たちに与えられた希望、そしてその希望は絶対に失望に終わらないんだということを教えてきました。で、実はこの8章の18節からパウロは再びこの希望についての教えに戻っていくんです。この8章の18節のところから39節まで信仰者が持っているその永遠の希望について、すなわち一度神の恵みによって救われた者は永遠に救われており、その救いを失うことは決してないんだということを教えるんです。特にその中でも私たちはこの18節から30節までの中でイエス・キリストを信じる我々に約束された栄光の希望について彼が教えているところを今から見ているわけです。希望、それがパウロが読者たちに強調しようとしたことでした。それはその信仰者が経験するさまざまな苦難の中にあって、この栄光の希望を忍耐を持って歩み続けていくように、そのことを彼が願ったからです。ちょっと見ていただきますとね、この18節のところから25節のところに彼は繰り返すんです。確かに大変だけれども、しかし 困難というのは栄光に入るための必須条件なんだと。困難を通って我々はこの栄光に入っていくんだ。だからしっかりと忍耐を持って耐えなさいって。26節27節を見てみますと、実際は26から30節を見てみますと、そのために、そのような歩みを継続していくために、実は神様は素晴らしい助けを備えてくれてるんだって。あなたが忍耐を持って問題の中でも困難の中でも歩んでいけるような助けを神が備えてくれてるんだ。その話をして3つのことを挙げてます。1つは、聖霊なる神様が、あなたのうちに内在している聖霊なる神があなたのために取りなしをしてくれるっていうし、またこの神は全てのことをあなたの益のためにしてくれるっていうし、そして3つ目に、彼はこの神はあなたのために素晴らしい完全な救いの計画を持ってらっしゃる、そのことを教えるんです。パウロはそのことを伝えることによって、信仰者が希望を失わないように希望をかえって持ち続け、そして忍耐を持って主に従い続けるようにと、このメッセージを与えてくれるわけです。今日から私たちはこの18節のところから、信仰ゆえの苦しみ、困難の中にあっても希望を失わない、その秘訣を学んでいきます。どんな困難の中にあっても希望を失わない秘訣です。その一つ目はこの18節のところに記されています。パウロが言います。そのためには確信を失わないことであるって。確信を失わないこと。18節ご覧ください。今の時のいろいろな苦しみは、将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足らないものと私は考えます。確信を失っちゃいけないって。なんでそんな風にパウロが言ってるのか、そんな風にわかるのか。18節の後半に考えますという動詞が出てきます。文字通りの意味はこれは数えるという意味です。しかし比喩的にこれは熱心な研究と論証によって結論に達したことを言ってるんです。ですから実行するとか、その上で評価するなんてことなんです。ですからパウロがここで18節のところで、私は考えますとこう言ったんですけども、彼が言いたかったことっていうのは、私はこれが間違いないと確信したっていうことです。よく考えた上で、そして考え抜いた上で、彼はこの結論に到達したんです。これは間違いない。ですからこの18節の私は考えますというのは、この確信の堅固さを教えているんです。何を彼自身が確信したのか、それはこの18節を見たときにもう皆さんお分かりになったように、現在彼自身が経験している数多くの困難と、相続が約束された栄光と天秤にかけたら、そんなもの比較にもならないということなんです。自分たちが、もちろんパウロだけじゃありません。ここでいろいろの苦しみと新改訳聖書を訳しています。これ苦しみの複数形なんです。いっぱいいろんな苦しみが存在するからです。人によっても違うでしょう。しかしいろんな苦しみを経験する中にあって、その苦しみと神が約束してくださったその祝福と比較したら、勝負にならないというわけです。どれほど神の祝福が素晴らしいか。それが分かれば分かるほど、これを比較することなんかできなくなってきた。そういうふうにパウロは言うわけです。見てください。取るに足らないものと私は考えますと言っています。これは価値がないということです。苦しみを栄光と比べたら、こんな苦しみなんて価値がないって。だって神様が約束されたものは、はるかに勝っているからって。私、信仰者も、このような比較をすることって大切だと思います。ね、いろんな問題に遭遇したときには、問題しか見えなくなってくる、ね。そうすると、起こることっていうのは、 その問題の中にあって感謝することができなくなるでしょ。もっとできないのはその問題を感謝するなんてものすごく難しいと思いません、ね、感謝しなきゃいけないと思うから一生懸命感謝しようとする。でも神様はこの問題くださって感謝しますなんて、ね、でもパウロはそうしたんです。パウロは問題の中で神様を感謝しただけじゃない、その問題さえも感謝したんです。その理由があります。その理由を今日私は見ていきます。でその前に確信を失わないためにパウロは私たちに2つのことを教えてくれるんです。どうしたらいいかって、1つ目として彼が言うことは主の約束を忘れないようにしなさいと言います。神様がどんな約束を信仰者私たちにくださったのか、その約束を忘れてしまったら我々すぐに希望を失うよって言うんです。だからそのためにはしっかりと私たちに与えられている神様の約束というものを覚え続けていくことなんです。この18節のところに出てくる将来私たちに啓示されようとしている栄光と記されています。こう啓示なんていう言葉を聞くと今隠れているものが明らかにされる、そういうふうに思うわけですけれども、そういう意味でこの言葉はここで使われていません。実はこの啓示っていう言葉の中を見ると現れるとか来るとかっていう意味があるんです。ですからパウロがここで言いたいことっていうのは将来に確実に起こる祝福の出来事、信仰者であなたに訪れる、あなたのところに来る素晴らしい祝福の出来事についてパウロは言わんとしているんです。一体それ何かと、パウロはヒントをくれています。この8章の23節見てくださいます。そればかりでなく御霊の発砲をいただいている私たち自身も心の中でうめきながら子にしていただくこと、すなわち私たちの体のあがなわれることを待ち望んでいますと書いてます。待ち望んでる希望の話でしょ、ね、何を待ち望んでるか、パウロは言いました。23節に私たちの体のあがなわれること、この罪の体があがなわれる、罪の体が栄光の体へと変えられる、その話です。パウロはピリピ人の手紙の3章の21節のところで、ピリピの3章の21節でこう言っています。キリストは万物をご自身に従わせることのできる御力によって私たちの卑しい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。ピリピの3の21のところです。神はご自身の御力によって、ご自身の力によって我々のこの罪の体を栄光の体と同じ姿に変えてくれる。我々は変えられるんです。この罪の体から栄光の体へと変えられるんです。そのことについてはパウロだけではありません。ヨハネもこんなことをヨハネ第一の手紙の3章で言います。2節、愛する者たち、私たちはすでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら私たちはキリストに似たものになることが分かっています。なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。我々はキリストに似たものになることが分かってるって、ヨハネ第一の3の2のところです。その次の3節のところでは続いてこう書いてあるんです。キリストに対するこの望みを抱くものは皆、希望です。ですからクリスチャンの希望って何かって、それは私たちのこの罪の体がキリストに似た栄光の体へと変えられる、その日を我々は待ってるんです。それがクリスチャンに与えられた素晴らしい希望であるって。また同時にこの将来に起こる素晴らしい祝福の出来事とは何かって、我々がこのように変えられるだけじゃない、私たちは栄光に預かるんだと、これまで見てきました。栄光に預かるって、 コロサイ人の手紙の3章4節のところでは、私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。我々はただ栄光を、神の栄光を傍観するんじゃないんです。我々はその中に招き入れられている、その神の栄光に預かるものと我々はされた。そのような祝福の出来事を私たちは約束されたんです。体も変えられるし、神の栄光の中に招かれ、我々は栄光の神と共に永遠を過ごすんだ。それが信仰者に与えられた素晴らしい希望です。でもう一つ、私たちはこの将来に起こる出来事に関して覚えておきたいことっていうのはね、素晴らしい希望である、それだけじゃなくて、その希望の確実性にまでパウロは言及するんです。だってただそういうふうに思い込んでるだけだったら虚しいじゃないですか、ね、いつか我々は天国に行けるんだ、行けたらいいな、そんなことを聖書は言ってないんです。神様の約束は確実に実現するんです。我々にこのような素晴らしい約束が与えられました。栄光の体をいただき、神の栄光の中に我々は招かれ、その栄光に預かるものとなるんだ。これがただの気休めでないこと、これが確実に起こることを、パウロは実はこの18節の中で、こんな言葉でもって表すんです。それが、将来という言葉なんです。将来。旧約聖書では、やがてというふうに訳しています。やがて。これは神様のご意志によって予定されているとか、神様がそのようなことをすることになっているとか、そういう意味を持った言葉なんです。でもやがてっていう言葉をちょっと考えていただくと、間もなくと、ほどなく、今に、そういうふうに辞書は定義をします。どっちかわからないという話じゃない。パウロが言いたいことっていうのは、これは確実に確実に起こるんだ。神様がしようとされていることは必ずそうなるんだ。ですからパウロはこの18節のところで、いろんな信仰ゆえに苦しみを経験している者たちに対して、いいですか信仰者たちよと、兄弟姉妹たちよ、いいですかと、ね、あなたに約束された素晴らしい永遠の祝福、この素晴らしい希望というのはただの希望で終わるんじゃない、確実に実現されるもの、確実にそれが起こるんだということをパウロは言っているんです。パウロは絶対この希望に対して疑いを持ってませんでした。だってパウロ自身、イエス・キリストの再臨に遭遇するんだと、生きている間にという確信を持って生きていました。早くイエス様にお会いしたいという願いを持って生きてました。そして私たちも、そのような希望を持って生きるものに変えられました。どうです皆さん。イエス様に早くお会いしたいと願いません？確かにこの世の中を見てると、あまりにも多くの悲しみで、我々はもう神様もう生きているのが辛いですというような思いを持つかもしれない。しかしパウロが持ってた思いっていうのはそうじゃなかったですよね。少しはあったかもしれない。悲しみの連続を見て、ね、苦しみの連続を見て、しかしパウロ自身が望んだのは、 私がイエス様に会った時に、私が栄光の体をいただいた時に、その時に私を悩ませてきたこの罪から私は完全に解放されるんだ。言い方を変えれば、これまでずっと信仰を持ってから、信仰者でありながら主を悲しませてきた私のその生活がやっとこれで終わる。主を悲しませることがこれでなくなるんだ。それが彼の大きな動機でした。そしてそれだけじゃない。栄光の体をいただくときに、我々は主にお会いして主の御顔を拝するんでしょ。美術館に行ったり、また映画を見るといろんなイエス・キリストが描かれています。しかし私たちは誠にイエス・キリストの御顔を拝することができる。彼と共に我々は永遠を過ごし、彼を我々は褒めたたえ続けていく。だからパウロはその天を待望していたわけです。その素晴らしさを知っていたパウロはその時を楽しみにしていました。フィリピンの1章の23節のところでは、私はその2つのものの間に板挟みとなっています。私の願いを去ってキリストと共にいることです。実はその方がはるかに勝っていますなんて言っています。この地上と天国を比較したら、もう早くキリストのもとに行きたい。そのことの方がその方がはるかに勝っている。同じパウロはコリント第2の手紙の5章の8節で、私たちはいつも心強いのです。そしてむしろ肉体を離れて主の身元にいる方が良いと思っています。主イエスキリストの元にいる方が良いと思っているって。その時に私たちは罪を犯すことのない栄光の体をいただくからです。確信を失わないために必要なこと、一つ目というのは、主の約束をしっかり覚えておきなさいって。主の約束を忘れてはならないんだって言います。二つ目に彼が私たちに教えてくれるのは、確信を失わないためには、我々は苦難の目的というものを覚えていかなきゃいけないと。苦難の目的から目を離さないようにしなさいって言います。何のために苦難があるかです。何のために苦しんでいるかな。パウロはそのことをさまざまなところで教えてくれるんですが、特に今私たちはコリント第2の手紙をご一緒に見たいと思います。そこで彼は私たちにさまざまな苦しみの目的を我々に明らかにしてくれるからです。コリント第2の手紙の第2の手紙の1章の4節をご覧くださいます。苦難の目的の一つ目に彼はこう言います。4節、神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。つまり、なんで苦しみに遭うかって、それは他の苦しみの中にある人を励ますためだって言っています。あなたの周りに、ね、たくさんの苦しみの中にいる人々を励ますために、あなたは苦しみを経験しているというんです。彼らのところに行って私たちを説教するんじゃありません。でも彼らの痛みを自分も経験したから分かるゆえに、その横に行って座ることができる。その悲しみを知っているがゆえに、共に涙することができる。神はそうして人々の励ましのために、慰めのために、あなたや私にさまざまな苦しみをくださっていると、そのようにパウロが言います。二つ目に、その目的は神に信頼を置くものとなるためだって。神に信頼を置くものとなるためです。一章の九節のところにこうあります。本当に自分の心の中で死を覚悟しました。これはもはや自分自身を頼まず、死者を蘇らせてくださる神により頼むものとなるためでした。私たちは神様に信頼していると言いながら、本当にギリギリのところに来ないと信頼をしないでしょ。 普段の生活において神様を信頼していると言っても、神以外のものに信頼していません。だって神に頼らなくったって生活をなすことができるからです。でも時に神様は私たちをもう神に頼らなきゃどうにもならないような状況に置かれます。ですから多くの人々はクリスチャンでなくても病気で、その病気が重ければ重いほど必死になって祈ろうとします。クリスチャンもそうでしょ、ね、病気の時には祈りが真剣になる。大きな問題抱えているとその祈りは真剣になる、ね、いいです。神はそのような苦しみや問題を通して大切なことをあなたに教えようとしているんです。それは何かというと、神に信頼することなんです。どんな時にも神を信頼して歩むことができるのに、悲しいことに我々はその最善の道を選択しようとしないんです。その結果どうなっているか、いろんなことで我々は頭ぶつけるんです。で、頭ぶつけても私たちは神のどこへ帰っていこうとするんです、ね、あのイスラエルの民が歩んだあの歩みよりもはるかに悪い者たちがいるんです。今私たちまさにそういう存在です。彼らの生き様を見て、なんで？でもその彼らの生き様よりもひどい人間がここにいるわけでしょ。いつまでたっても神様に信頼して自分の知恵や力でやろうとするんです。苦しみに合わせる、神様が苦しみに合わせてくださるのはなぜか、神様に信頼を置いて生きるものに我々が変わっていくためなんです。三つ目です。同じコリント第2の手紙4章の11節のところに、私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されていますが、それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなのです。イエスの命が明らかに示されるためだって言うんです。イエスの命が明らかに示されるためだ。何の話をしてるんでしょう。パウロ言ってるんです。イエスのために絶えず死に渡されている。つまり信仰ゆえに、ね、いろんな困難を、時には死を経験するような大変な迫害に遭遇するという話です。しかしそういう中にあって、ね、神が我々を通して働きをなされるという話です。どんな働きをなされるかって。それは、生きておられる主が、我々のうちで働きをなしてくださっていることを人々に明らかにしていくというんです。だって信仰者というのはそうでしょ。大変な悲しみの中にあっても死の慰めをいただくことができるんです。大変な苦しみの中にあっても死の励ましをいただくことができる。またいただいているんです。ですから人々は私たちのうちにおられる主のそういった道からというものを我々を通して見ていくんです。生きてらっしゃる神が我々のうちにいるということを我々を通して人々は見ていくんです。そしてこの力に関して4つ目ですけれども、よく皆さんがご存知であるコリント第2の12章のところに記されています。12章の9節と10節のところに、しかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力を私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。9節のところにキリストの力が私を覆うためにと書いています。この覆うっていう言葉は新約聖書の中にはここにしか出てこない言葉です。言い方を変えれば住むとか宿るっていう意味です。さっき私たちはキリストの命が明らかに示されるって、キリストの力が今度は覆うためにって非常に関連した話をするわけです。というのは我々が日々の生活において主にすべてを明け渡しながら歩んでいくときに何を神様がなさるかというと、我々を通して 我々のうちに誠の神がいるんだということを明らかにしてくれる。命の主が我々のうちにいてくださること、そして弱さのうちに神がいるんだということを神がご自身の方法で人々に明らかにしていかれる。さっきも触れたように、喜べない状況で喜ぶことができるんです。なんでか、我々の意思じゃないんです。神が喜びをくれるからです。感謝できない状況で感謝できるんです。なぜか、我々の意思じゃないんです。感謝を神が与えてくれるからです。そうやって世の中の人たちは絶対に理解できないことを神は我々を通して成してくださるんです。そして神がおられること、そして神様の力がいかに私たちの常識を超えているかということを神は私たちを用いて明らかにしてくださるんです。いくつかのことを我々このコリント第2のところに見てみました。ちゃんと苦しみには目的が存在する。もう一人の人物を我々見てみましょう。ペテロです。ペテロ第一の手紙の4章です。彼は何て言ってるか、4章の12節のところから16節までです。ペテロはここで5つの目的を与えてくれます。1つ目は、苦しみには目的があるんだって言うんです。それを覚えること、これから挙げていきます5つのことですけど、それを覚えることによって彼がそうだったように苦しみの中でも喜べるというんです。そのためにはまず苦しみには目的があることを覚えなさいというんです。12節の始め見てくださいます。愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を、このあなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練をと書いています。ちゃんと目的がありますでしょ。あなた方のためなんです。あなた方を試みるためなんです。火の試練が与えられるのはなぜか、その苦しみが与えられるのはなぜかって、それはあなたがその試練を通して変えられていくためにです。あなたがキリストに似たものへと変えられていくために、別の言い方をすればあなたの信仰が成長していくために神はそのような試練を与えるって言うんです。二つ目に、苦しみは主によって与えられたものだって言うんです。苦しみは主によって与えられてるって言うんです。十二節の後半に、何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなくって、なんでこんなことが起こったんだろうって、もしそういうふうに思うんだったら覚えておきなさいって、神があなたに与えてくれたんだ、神が与えてくれたんだったら、そこにはちゃんと神ご自身の完全な目的が存在するわけでしょ。あなたにそれが必要だからでしょ。もう一つ付け加えるとしたら、皆さんね、いろんな苦しみに遭うということはあなたが救われている証拠なんです、ね、前回も見たように信仰者みんな苦しみに遭うんです。神様に喜ばれる歩みをしようとすればするほど遭うんです。もうそれは定まってるんです。ですから、いろんな問題に遭遇するというのはあなたが救われていることの一つの証拠でもあります。ペテロは苦しみには目的があることと、苦しみは死によって与えられたものだということを語って、三つ目に彼はこう言うんです。実は苦しみというのは特権だって。苦しみは特権である。13節見てくれるんです。むしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさいと書いてます。キリストの苦しみに預かれるって、これは分かち合うという意味です、ね、仲間として。パウロがもうすでに教えてくれてきたように、我々イエス様と一つとされたって言うんです。イエス様を迫害した連中はその迫害をやめることをしないんです。キリストを見れば常に迫害するんです。あなたのうちにキリストが見れれば 人々は黙っていません。迫害が起こるんです。ですからいろんな信仰ゆえに経験する問題や苦しみっていうのは神様からの災いじゃないんです。神の裁きでもないんです。神様からのプレゼントなんです。そのことを知っていた人たちは迫害されたときに喜んでましたでしょ。イエスの人たち、十二の人たちが呼び出されて、鞭打たれて、イエスの名によって語ってはならないと言い渡された上で釈放されました。使徒の働きの5章の40節からです。そこで人たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出ていった。皆のために、イエス様のために恥ずかしめられるに値するものとされた。その迫害を喜んでたんです。キリストのために苦しむことを、これは特権であると。そんなふうに彼らは思ったんです。なんで特権かっていうとね、よく考えてみますね、皆さんね。我々が経験するその様々な信仰ゆえの迫害というのは、実はそれは人のためなんです。どういう意味かって。あなたが迫害されるのはあなたが主に忠実に歩んでいるからでしょ。キリストのことを証しするからでしょ。だから人々は迫害するんです。でもあなたがそのように主に対して忠実に歩むから、主のメッセージを語るから、人々は、主を知らない人々は福音を聞くんです。そうやって我々のところに福音が届いてきたんです。迫害の中みんなイエス・キリストだけが救い主であり、この方だけが希望であるというメッセージを語り続けていった。そしてそのメッセージが私たちに届いたんです。我々も聞いたんです。この福音のメッセージを。ですから、信仰ゆえに経験する様々な迫害というのは実は人々のためなんです。彼らはこういう働きを通して福音を聞くからです。もちろんそれは福音を実際に耳を通して聞くだけじゃない。我々の今まで見てきたように生き様を見て、なんでこの人たちはと。そんなことしませんでした。そんなこと経験しませんでした。私が初めて教会に行ったのは誘われたから以上に、なんでこの人は他のみんなと違うのか、それを知りたくて教会に行きました。言葉以上にその人の生き方というのが私には不思議でならなかった。それが教会に行った理由です。そして信仰に至ったんです。忠実に歩み続けていくときにいろんな迫害があっても、それは人のためであるって、同時にそれは神のためでもあるんです。おかしな言い方かもしれません。神のためって。でも我々がそうやって忠実に歩んでいくときに、我々は大きな確信をもらうんです。どんな確信かって。神様の力をいただきながら我々が歩んでいくときに、神が私たちを変えてくださり、働きをなしてくださる。そのことを通して私たちは神様が本当に真実なお方であるという確信を強めていきます。聖書の言ったことは本当だったと。本当にそうだと。神様の言われていることはその通りだという確信を我々は強めていきます。みんな頭では分かっています。でも現場で活かせないのは頭では分かっているけれども心でどれだけ確信しているかです。私たちが本当に確信するためには我々が主を信頼して主に従っていくときに、神がその技をなさしてくださる。そのことを見ることによって我々の確信が増していきます。当然私たちの喜びも増していきます。もう一つ挙げることができるのは、それは教会のためでもあるんです。というのは、もし教会の中に主に対して忠実に歩む人々がいたら、その人たちは間違いなく他の教会にとって大きな祝福となります。この間も見てきたように、そういう信仰者に僕らはなりたいもんです。教会に祝福をもたらす、そんな信仰者に。そのためにも我々は一人一人が神様に対して忠実に歩んでいくことは必要なわけです。 パウロもそして他の信仰者たちも、ここではペテロですけれども、彼らもみんな苦しみというのは神様が与えられた素晴らしい特権であると、神がくださったプレゼントだと、そこには素晴らしい計画があり素晴らしい目的があるから、ですから彼らは苦しみに遭うときにそれを神様の前に疑って、なんで神様ではなくて、その中にあった彼らは忠実に主を見上げて歩み続けたんです。4つ目に言えることは何か、苦しみには報いがあるというんです。苦しみには報いがある。13節の後半見てください。それはキリストの栄光が現れるときにも喜び踊るものとなるためだって。キリストの栄光が現れるときにもって、現れるときっていつの話なのかって、我々はイエス様にお会いするときの話でしょ。しかしよく気をつけてこの御言葉を見ると、現れる時にもって書いてます。その時にも喜ぶんです。ということはその時以外にも喜ぶんです。13節のところでキリストの苦しみに預かれるんですが喜んでいなさい、この喜んでいなさいというのは日常の生活においてです。喜び踊るものとなるっていつの話かって、キリストの栄光が表されて、キリストの再臨の時に我々は大いに喜ぶものだなって言うんです。今も喜べるし、後はもっと喜ぶって言うんです。なぜなら忠実に生きた者に対して神様の素晴らしい報いがあるからです。ちょっと私たち覚えておきたいことっていうのは、皆さんね、苦しみにあって喜ぶことができるって言うんです。私たちは苦しみから解放されたら喜ぶことができると思うんです。この悩みから解放されたら喜ぶことができる。そこが私たちの大きな間違いなんです。本当の喜びというのは、我々が欲しいものを手に入れたら得るんじゃないんです。その喜びっていうのは長続きしません。一時的です。本当の喜びというのは神がくれるんです。あなたが神様の前に忠実に歩んでいくときに神がその喜びをくださるんです。それは一時的じゃない。この地上にあって、たとえそれが問題の中にあっても、苦しみの中でも痛みの中にあっても、喜んでいることができる。なぜならあなたが神様と共に歩み、神があなたを喜んでいらっしゃるからです。喜びは神が与えてくださる祝福です。だからペテロは言うんです。キリストの苦しみに預かっている時も喜べるし、そして彼らはそのように歩んでたんです。ちょうどイエス様がマタイの福音書の5章でおっしゃったように、彼はそのことをこの14節で繰り返します。14節には、もしキリストの名のために非難を受けるならあなた方は幸いです。イエス様はマタイの福音書の5章の中で10節から義のために迫害されているものは幸いですというふうにおっしゃった。11節に、私のために罵られたり迫害されたり、またありもしないことで悪口雑言言われたりするあなた方は幸いです。喜びなさい、喜び踊りなさい。天においてあなた方の報いは大きいのだから。あなた方より前に来た預言者たちもそのように迫害されましたって。イエス様がおっしゃったことを繰り返してますでしょ。主のために苦しむんだったら喜んでなさいって。天においてあなたの報いが大きいからって。ちゃんと報いがあるんだって。最後5番目です。実は苦しみっていうのは証の機会だって言うんです。苦しみは証の機会だって。この14節の後半からそのことが記されています。なぜなら栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです。神の御霊があなた方の上にとどまってくる。ちょうど旧約の時代において、神様の栄光が神殿とか幕屋を覆ったように、その上にとどまったように、信仰者であるあなたの上にも神はとどまってください。その栄光であなたを覆ってくださるということです。ですからあなたが主に忠実に歩み続けていくなら、素晴らしい証があなたを通してなされていくんです。で、こういうことをペテロもそしてパウロも他の勇者たちも知って、大変な苦しみの中を忠実に歩み続けていったんです。 苦難の目的から目を離してはいけないって言うんです。あなたが今経験しているいろんな問題にはちゃんと神様の最高のご計画があるって。だからしっかりそう主を見上げて歩んでいきなさいって。信仰者として大切なことは信仰において妥協しないことです。そのためには今抱えている問題や困難に目を留めて大切な主やその約束を忘れてしまうのではダメなんです。かえって主の約束をしっかりと覚えてその約束に立って希望を持って生きていくことです。ガビの先生が大変な問題の中で苦しんでました。でその苦しんでいる父親を見ていた長男のナタニエルは、彼も牧師ですけれども、彼が逮捕される前に、次のようにお父さんに、ガビの先生に尋ねるんです。お父さん、あなたの人生の最高の時を27年間も宣教に費やしてきたって。宣教ってそんなに価値あるものって。こんなことが起こって、みんなが裏切って、そして大変な苦しみを経験しているのに主に従い続けるって価値あるのって。その時にラビネ先生が答えたのは、息子よって、主のためになすことは決して無駄ではない。悪を行う人々を見ちゃいけないって。この鉄格子の後ろにいる私を見ちゃいけないって。あなたが見なきゃいけないのは主であり、そして私たちの人々だ。キリストを必要としている。そのような状況にあっても文句を言わなかったって。神を称えてたって。驚くべきことは、その一週間弱のその収容されている間に、その中で一人の黒人の青年がイエス・キリストを信じるんです。そのために使わされた。確かに私たちには分からないことが山ほどあります。信仰者として歩んでいく上において。でもね、皆さん、神はちゃんと分かっていらっしゃる。そしてあなたや私を主のために用いようとしているんです。妥協しちゃいけないんです。主を疑うんじゃなくて主を信頼して主に従い続けるんです。忠実なしもべとして、それに値するお方でしょ。私たちの神様は、父なる神様、いろんなことが起こる日々の生活において、私たちに必要なことは、しっかりとあなたを見上げて、あなたの約束を覚えて、あなたに従い続けていくことである。あなたはまたそのことを私たちに教えてくださり、我々にチャレンジを与えてくださいました。なんとなく我々はすぐに、いい加減な信仰生活を送ってしまうものです。そして恐ろしいことに、そのような信仰生活を送っていても、あなたはただ許してくださると、そのようにあなたを誤解してしまう、そんな考えに至ってしまうことです。命がけで愛してくださったあなたに対して我々がどんな思いを持って従っていくべきなのか、主はどうぞ一人一人の心にあなたがそのことを悟してくださるように。残された人生はわずかなものです。あなたにお会いする日が日々近づいています。どんなふうに生きていくべきなのか、それぞれが今一度もう一度考えて、そしてあなたの前にふさわしい歩みを持ってあなたに栄光を期していくことができますように。一人一人をどうぞ助けて、そしてあなたが祝して、そしてあなたが導いてくださいますように。 あなたの恵みを心から感謝します。あなたの約束してくださった素晴らしい約束に、永遠の祝福に感謝をします。あなたの御名に御栄えがありますように。アーメン。